セッション2、ウェブ解析士の視点で改善するウェブサイト運用、メディア AC、坂上北斗さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速、僕のセッションではウェブサイトの運用についてお話をしたいと思います。簡単に自己紹介ですが、坂上北斗と申しまして、ウェブプランナーの肩書きでウェブサイトの企画であったり設計、ディレクション、それからインターネット広告の運用であったり、今日お話しするような、ウェブサイトの活用ですね、ウェブの活用、中小企業さん向けの活用のお手伝いをしていたりします。今ですね、高知県にある15、6人ぐらいのですね、小さい広告代理店の中に3年前にウェブの部門を作りまして、そこのマネージャーをしているということになっています。またですね、今日主催運営されてます岡ウェブさんの高知版といったところなんですけれども、ウェブクリエイターズ高知という勉強会コミュニティ、代表させていただいてまして、来週もこういった形で、セミナーを勉強会をやっていたりとか、来年ですね、ライトニングトーク大会という形で、中小企業の方が集まってこうライトニングトークを連続でやるというのをやってますので、ちょっと出たいという方はぜひ募集してますのでお声掛けください。で、今日のテーマなんですけれども、この解析士の視点でウェブサイトの運用を改善するっていうことなんですが、もう少し詳しくいくとですね、解析士の視点っていうのは、そのウェブ解析士資格をお持ちの方、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、その事業の改善のためにですね、ウェブ解析を使うっていうコンセプトであったりとか、その改善の対象っていうのはウェブ以外の部分も含まれるんだよっていう、そういうような資格になっておりまして、そういったまず前提、そういった見方でやっていくということです。それからサイトの運用を改善するってどういうことなのかってことなんですが、ウェブサイトの制作はですね、なんか今のウェブサイト問題があればですね、じゃあリニューアルしましょうって話になるんですが、基本的に運用っていうことは今のウェブサイトを使うという部分と、あとウェブサイトの保守やられている方多いと思うんですけれども、作ったウェブサイトのページ出してほしいとかですね、新しい機能を追加してほしい、こういうことをクライアントさんに言われてやる、ちょっとそこ受動的なものではなくて積極的にですね、もっと次はこういうことをやりましょう、次はこれをやりましょうという形でやっていく、そういったスタイルという話をさせていただきます。もともとですね、これ自分でといいますか、僕がウェブサイトを制作から入らせていただいたクライアントさんがほとんどだったんですけれども、最近自分で作ってないウェブサイト、他の制作会社さんが作ったウェブサイトであったりとか、更新とか運用もですね、他の会社さんがやっているような、そういうサイトをお手伝いすることも出てきまして、ちょっと発想を変えていかないといけないなっていうのを思ってます。具体的にはウェブ制作の場合ですね、ウェブサイトを作るのは制作会社で、使うのはクライアントさんっていうことになると思うんですが、これが運用になると共に作り共に使うというか、このあたりが施策ごとにですね、フレキシブルに柔軟に変えていかないといけないっていうところが出てきています。じゃあちょっと概念的な話ばっかりしてもあれなので、専門学校のサイトのですね、事例をちょっとお伝えしたいと思います。ちょっとクライアント名具体的に出せないんですけれども、このクライアントさんですね、もともとヒアリングといいますか、一番最初にご要望をお伺いしたときに、まずそのウェブサイトの更新機能に不具合があるんだよっていう話されてまして、いや不具合があるならすぐ直しましょうよって話なんですけれども、その既存のウェブ制作会社さんでね、なんか対応が不満があって直してほしいっていうのは言えてないみたいなところがありました。でこういう話聞くこと多いと思うんですけど、前提としてですね、このウェブ制作会社さん良くないですねっていうふうな思いになってしまってもいけないですし、ちょっと逆にウェブ制作会社の気持ちになっちゃってですね、このクライアントさんの依頼の仕方とかが無理があるんじゃないかとか思いがちなんですけど、こう思っちゃうとですね、中長期的なお手伝いっていうのがしにくくなるので、連携がうまくいってないだけなので、ここを整えてあげる立ち位置になるというのも一つポイントかなと思っています。その他この専門学校さんですね、校長先生がなんか今のデザインはなんかわしの好みじゃないみたいなことを言っててですね、困っているとか、あとその、広告ですね、専門学校なのでテレビ CM やっていたりとか、新聞広告を打っていたりとか、あと電車の中吊り広告もやっていたりとか、こういったものを最適化していきたい。から目の前にオープンキャンパスの企画が迫ってまして、その参加者を増やしたい、そのためにインターネット広告を運用しているんですけれども、その効果っていうのがいまいち分かってない、このような話が出てきましたね。でちょっと根本的なところなんですけど、学校の魅力であったり強みっていうのが実ははっきりしてなくって、そのままですねプロモーションやってるんで、こう軸が定まらないみたいなお話も出てきました。皆さんだったらですね、こういうようなご要望が後出てきてどうされますでしょうかですね、いろんなご要望があるので、最初に優先順位付けをさせていただいて、ウェブサイトの、この要望をずらっとこう並べる中でですね、この更新機能が不具合があるというところと、オープンキャンパス、これの参加者を増やしたい、 直前に迫ってますので、これをすぐにやらなくてはいけないということで、運用を最初にスタートするときにはですね、何か不具合があれば、怪我をしているのであればそれをまず止血するということが大事なんですが、一方でですね、目の前に迫っている施策を逃すと、季節商材をやっている使っているお客さんとか、クライアントさんの場合は機会を1年逃してしまうことになりますので、運用を止めないということが大事だと思っています。で、既存の業者さんからですね、インターネット広告の運用を引き継ぎまして、なるはやで配信するということと、システムの改修を受けたまわるということをしました。で、取り急ぎそのオープンキャンパスすぐに広告配信しなきゃいけないので、ワードプレス入ってたんですけれども、記事が配信できるようになったら、インターネット広告配信してクリックする先ですね、記事ランディングページは記事で一段作成をしておいて、で、広告を配信しつつですね、きちんとオープンキャンパスのページというのを設計するために学生さんのヒアリングを行ったりとか、実際に1回目のオープンキャンパスに参加したりというのを並行して進めました。で、こうなってですね、取り急ぎこの目の前のオープンキャンパスを告知して集客をしてっていうことが一通り回り出したぞということになりましたら、次に何着手しようか、このインターネット広告の効果が分からないっていうのはすごく気になりまして、テレビ CM とかですね、電車の中吊り広告と比べれば数字が見えるのがインターネット広告なので、効果分かりやすいはずじゃないですか。で、あとそのこの広告っていうのがですね、他のこのご要望ご不満のところにもつながっている気がしてですね、これを次に着手することにしました。で、効果が分からないっていうことなんですけど、そもそもインターネットの広告の効果って何なのさというところをまず一緒に確認をしていくっていうことを行いました。なんでオープンキャンパスにインターネット広告で集めたいのかっていうと、最終的には入学してほしいわけですね、専門学校さん。今年の入学生をちゃんと充足したい。そのためには受験生が増やさなくちゃいけないし、受験してもらうためにはですね、この学校に行きたいなと思ってもらう必要があって、それを一番効果的に直接的に伝えられる手段っていうのがオープンキャンパスだと。だからこのオープンキャンパスに力を入れてらっしゃるんですねと。これがそれぞれ増えていけばすごく素晴らしいですし、もしどっかで数字が上がっていないのであれば、どうやったら上がるのかっていう、そういうのを改善できるような仕組み作りができるのが理想ですよね。そういう認識合わせをしまして、既存の業者さんとどうやって新しく入れていただく僕らと連携をするのかというところを含めましてですね、目標をどうやって数値化するのか、その分析の仕組みをどうするのか、それどういう体制でやりますかっていうところを洗い出していきました。で、いざそのデータをじゃあ見てみようということになったら問題が発覚します。これすごく基本的なことなんですけれども、高知の中小企業さんの場合はめちゃくちゃよく見つかることがあります。データ分析しようと思ったらですね、 Google アナリティクスのタグが2つ入っててですね、でさらにタグマネージャーのタグも入ってるっていうことで、計測タグが30になっちゃっていたということですね。なので Google アナリティクスの管理画面見てアクセス見ようと思ってもですね、そもそも正しい数字じゃないということが分かりました。で、これなんでこんな風になっちゃってるかっていうと、制作会社さんが何回か変わってるんですね。あとそのウェブ担当者さんが割と詳しい方で、HTML とか自分で書けてページをどんどん更新されたりとかいろいろされてて、多分担当者さんがタグを入れたんだと思うんですけれども、ということがこの実は担当者さんが退職されてしまって、どういう状況になってるか広報の担当者さんが全く分かってないっていう状況でした。で、そういうふうになってくるとこういうような状況が行われてしまいます。あともう一つですね、インターネット広告の効果は分からないっていうのが、実はその広告の代理店さんの方が作ったアカウントで広告が運用されてまして、で、学校さんの方は広告代理店さんが出してきているですね、 Excel のレポートを見て判断をしていたということで、元のデータが取れないと。で、Google Analyticsのもうデータがおかしいこと分かってますので、一旦その学校さん専用のアカウントを作ってですね、で、そのアカウントを制作会社さんとか代理店さんとか、あとはうちであるとかに共有する、そういう形に変えましょうということで整えました。これでやっと何らかウェブ上の施策を打ち込むと、そのデータが全て学校さんの方に集まってくると。場合によってはその業者さん変えてしまっても残るということになると思います。ただその専門学校さんなんで、例えば入学生の数とか受験者の数とかっていうのはウェブでは取れません。これは現場で取っていただく必要がありまして、こういったデータをもらいつつ やっていくわけなんですが、じゃあウェブの役割はどうなのか。オープンキャンパスのページを作りました。ですがオープンキャンパスのページですね、インターネット広告をやって PV 数が増えるわけです。閲覧してくれる数が増えるんですけど、オープンキャンパスのページがめちゃくちゃ見られるようになったらオープンキャンパスの参加者が増えるのかっていうと、増えるかもしれないし増えないかもしれないと、よくわからんということになるわけです。ここで、ご提案したのが、予約制のイベントをオープンキャンパスに設置できませんかということで、一緒にイベントを企画しまして、この事前予約制ですね、ウェブサイトで予約をしてもらって、私オープンキャンパス行きますよ、このイベントに参加したいですよっていうのを事前に取得してで来てもらうということを行いました。これによってオープンキャンパスに行く予定の方が何人か行くってことが分かる、それから個人の情報が取れるということで数字になるわけですね。でこれで1回目の企画からありがたいことに高校生がたくさん来てくださいまして、初めて参加する高校生がいるとかですね、名前が分かって何になりたいかとか、どの資格が取りたいかとか分かった状態で来るっていうので非常に喜んでいただきました。またですね、イベント2つ実は企画していてですね、片方のイベントはクリック数が80で申し込み者数が8で、もう1個のイベント B の方はですね、クリック数は半分なんですけれども申し込み者数は 1.5倍。これちょっとそのイベント A の方のキャッチコピーが良かったのか、イベント B の方がニーズが高い人が初めから見てくれたのか、この辺は分からないんですけれども、数字が取れることによってイベントの企画 その参考になるということで喜んでいただきました。ということで、こうやって数字を増やしていくことが大事だと思っています。なので試作を打ちながらその分析の仕組みを作っていくということ、あるいは分析のデータを取るために今の施策をなんか少し変えれないかということも大事なのかなと思っています。で続いて取り掛かったのがこの強みがわからないってやつなんですが、これ自分がやってることなのにわからないってどういうことだろうっていう話なんですけども、意外と多いですこのニーズですので、いろいろですね試行錯誤する中で、今はこういうフレームワークを使って、クライアントさんのコンセプトといいますか強みを可視化するっていうことを行っています。なんかブランディングピラミッドっていうフレームワークちょっとアレンジしたものになるんですけど、お客様のニーズ と、クライアントさんが伝えたいこと、その真ん中にコンセプトっていうものを作ると響くんじゃないですかと。でそのメッセージをですね言語化するにあたってサービスであったり商材の機能とそれを、触れたときにですねお客さんがどう感じるのかっていうのを1対1で対応するように、文章にしていって、でこれをコンテンツとか施策に反映させるとですね、そのコンテンツとか施策がウェブ上にあればそれは数字が取れるものになりますので、じゃあその数字を見て、コンセプトがちゃんと機能しているのかどうか、これをなんとなく見ていくことができるというようなものになっています。この学校さんの場合、8人ぐらいのですね先生方に集まっていただいて、わーわーとこうディスカッションしながらガーッと洗い出していって、こういったものを作っていったんですけれども、そうするとですねこの専門学校さん実は卒業した後学校に毎年のように200人ぐらい集まってきているっていうことが分かりまして、ただその卒業生のコミュニティみたいなものが卒業後も学校にくっついていると。でその在校生にいろいろ教えてもらったりとかですね、あとその卒業生同士が勉強会を開いてスキルアップをしたりとか、あるいは転職の相談に乗ってもらったりとかということで、卒業後もですねコミュニティが成長しているというのが分かりました。で見学の理念をですね伺うと、専門学校なので卒業して社会人になってからがプロなんですということで、在学中から10年後を考えたですね教育をやっていくというのがありまして、見学の理念実践されてますねということで、これをですねコンセプトに置いて、今現在これコンセプトが明らかになったので、それを反映したパンフレットのリニューアルを一緒にやらせていただきながら、ウェブページの方もですねそのコンセプトを反映させていこうということを行っています。はい、で残りのものなんですけど、この校長先生がデザインも気に入らないとかっていう話もですね、どういうコンセプトを打ち出していくかっていうのが不明確だったので、広報の方も校長先生が嫌だって言ってからどうしようっていうような形になっているんですが、この辺りもですね改善していくというイメージが今ついていますし、数字がですね取り出してきているので、広告費の最適化っていうのも来期できていけるんじゃないかなと思っています。はい、事例2つ目なんですけど、今度 EC サイトです。これですねちょっと図にあるんですけど、家具とかおもちゃとかを作っているメーカーさんだと思っていただければいいんですけれども、この方ですね自社サイトから問い合わせがあった会社さんなんですが、なんか売り上げを上げるサポートしてくれないというようなすごいざっくりとしたご要望がありまして、 じゃあ売上今どんな感じなんですか、どんなこと困ってるんですかっていうのをヒアリングさせていただく、現状把握をするということで、お話を聞くだけではなくてですね、売上のデータと受注データ過去3年分すべてくださいということでデータいただいて見てみることにしました。ところがですね、やっぱりと言いますか、商品のカテゴリーがぐっちゃぐちゃでわからないんですね。まあ、これが整理されていればお客さんもクライアントさんも分かっているとは思うんで、対策が打てるのかもしれないんですけれども、それから個人の売上と法人の売上っていうものがありまして、それが一緒くたに入っているんでですね、一体誰がどのぐらい買ってるのかっていうのはいまいちわからない、客単価がわからない。でどうしたもんかなと思って受注データをずらっとこう見ていったんですけど、一つヒントがありましてですね、お客さんの注文者 の, メールアドレスがクライアントさんのアドレスなものがいくつかありまして、それ一つ一つ伺っていくと、その電話注文を受けた場合にはその受注スタッフが入力をしていく、それと別に、社長さんがですね、法人対面の営業をしていってる案件もうこの EC カードに全部突っ込んで売上を管理されているということが分かりまして、一つはそれをヒントに、それから商品のカテゴリーがですね、個人向けと法人向けっていうざっくりした分け方があったんですが、この B の1とですね、C の1っていう商品、実は全く同じ商品でして、ちょっと見せ方が違うだけっていうことになっているので、どの商品がどれだけ売れたかっていうのがこのままだと分からんということで、ここは統合させていただいて、で A の1とですね、X の1っていうのもありますけども、これもですね、X の1っていうのは A の1をギフトとして使う商品だったので、これはですね、ギフトで使ったということをステータスに変えることによって、何個売れたかというのとギフトがどれだけ出たのかというところを分類しようと、これを行いましてですね、54カテゴリーぐらいあった商品を親カテゴリーと子カテゴリー合わせて13カテゴリーに整理をすることができまして、で個人法人ギフトっていうのは、まあ、スプレッドシートというとこのような感じですね。新しい項目を追加して受注データの中からどういう商品が売れているのかっていうのが分かるようにしましたと。これでやっとですね、月次の売上の中に個人と法人の売上がどういう比率になっているのか、それが売上ではどうか個数はどうかっていうのが分かりまして、あ、客単価個人の方はだいたい3万円ぐらいかなと。で最近ちょっとスマートフォンのお客さんの方が5000円ぐらい単価が安いぞとかですね、そういうのが分かるようになる。それから新しくカテゴライズした商品で、全体の商品のうちどのカテゴリーがどれだけ売れているのか、でそのカテゴリーの中のどの商品が売上に貢献しているのかっていうのが出せるようになりました。で EC サイトの場合は先ほどの学校さんと違って基本的な数字っていうのは全部 EC サイトのカートとかですね、管理システムの中で取れるは取れるんですけれども、先ほどのようにその商品の構造とかが売上の構造が分かっていないとなかなかそれを生かすことができないというところがあると考えています。でこのような形でですね、売上構造をきちんと最初に理解した上でアクセス解析を行うということをしないとですね、なんかこのページのアクセスが多いだけですねとか、コンバージョン率が高いけど何でしょうかねという話になってきてしまうということになります。でこれをやることでやっぱり改善の施策っていうのも、これをやるとどのぐらい売上のインパクトがあるのかっていうのを経営者さんとですね、近しい目線でご提案がすることができるので、この整理を最初に行うっていうのが大事かなと考えています。でこの会社さん、今後の予定なんですけど、こうやってですね、一緒になってこう売上の構造とかを把握しながらやっていくとですね、いろんなアイデアが出てきますんで、こちらからご提案したものを先方からの希望ってもので、今予定がバーッとなっていまして、来週もですね、月曜日にちょっと県外にある工場に一緒に見学させていただくことになっているんですけれども、この1回最初の入りの段階でですね、いろんなきちんとこう構造を把握できると一緒にやれることっていうのが非常に増えてくるのかなと思っています。はい、ちょっと2つの事例駆け足でお話しさせていただきましたけれども、この運用ウェブサイトの運用のポイントって何なのかなっていうところをまとめてみますと、最初はこの出血を止めつつ目の前の施策をきちんと実行するっていうことだと思います。さっき専門学校さんの事例でそのシステムのエラーを回収したっていう話もあるんですが、システムだけじゃなくてですね、コミュニケーションのエラーですね、施策を運用するにあたってどういう人が関わっていて、どういう立ち位置の人で、その人たちのスキルはどんな感じなのかっていうことが分かっていて、ちょっとそこがうまく回っていないようであればそこを改善してあげる、最初の第三者としてやれることっていうのはそういうことがあるのかなと思っています。 それからですね、データを分析できる仕組みとか施策を改善できる仕組みっていうのを作っていくのは大事なんですけれども、例えばその Google Analytics が入ってなかったとしても、明日からなんか反則キャンペーンを打たなければいけなかったですね、もう無視してキャンペーン打った方がいいわけです。なのでその機会損失しないためにですね、施策を必ず優先するというのが一つ大事かなと思ってます。それから結構ですね、柔軟にその体制を変えながら運営するってことが大事だと思ってまして、例えばウェブサイトを運用していると新しいページを足す、コンテンツを回収するっていうことがたくさんあると思うんですが、このページ制作の体制っていうのをですね、かなり柔軟に変えてきています。例えば一つのページ作るってなったら、まあ、大体基本的にこんな流れで僕はやっているんですけど、コンテンツの企画をして、原稿のライティングをして、ワイヤーフレームを作ってデザインを起こして、コーディングして公開するっていうような感じなんですが、例えば、ワイヤーフレームまでは僕が作るんですけれども、実際に構築するのは別の制作会社さんとかですね、あるいは、コンテンツの情報の構造だけを作っておいて、主要なキャッチコピーとかは、一緒に作らせていただくんですけど、残りはクライアントさんの中のチームにやってもらうというケースもあります。なのでその、作るのはですね、クライアントさんあるいは別の会社さんでもですね、ウェブサイトの運用が回るのであればそれがいいじゃないかというような考え方に最近はなってきていまして、ウェブサイトを作る人っていうところからですね、自分の施策を一緒に実行していく、考えて実行していく人っていうところにこうポジションが移ってきているなという感じがしています。ちなみにこのウェブサイトを作る人のままでですね、クライアントさんの前に立つと売上のデータとかもらえないことがあるという部分があると思います。ちょっと他の同業者の方から言われたことがあったんですけど、多分その売上のデータを見せてくれないということはですね、ホームページを作るのになんで売上のうちの売上を公開しなきゃいけないのという発想だと思いますので、一緒にその施策を考える人っていう立ち位置になっていればですね、売上のデータを見せて一緒に考えようという話になってくれるかなと思ってます。最後なんですが、経営陣と一緒に分析の仕組みを作るというのが大事だと思ってます。これ、中小企業さんの場合ってほとんどこのウェブ担当者さんって会社の中に一人だけのケースって多くないですか。まあ、EC サイトとかホテルとかだともうちょっとチームになったりするんですけれども、小さい会社さんだったらウェブ担当者さんお一人だけで、この方だけをですねサポートしようとすると、社長さんがですね、あるいは事業責任者さんがこのウェブ担当者さんがやってること何かわからないと、でわからないがゆえにわからないのでまるっとですね施策をお願いねという形でいろんな依頼が来て、ウェブ担当者さんがすごく負担を感じて辛くなっていってしまっているケースとかあります。なので、事業責任者さんとか社長さんだけでもダメですし、ウェブ担当者さんだけサポートするっていうのもうまくいかないと思ってまして、ミニマムでもこの2人を同時にご支援をする、でちょっとその、言葉が通じない部分とかですね、そこは間に取り持ってあげて一緒になって、運営を回していくっていうのが大事かなと思っています。はい、あそうですね、ウェブ担当者さんを孤立させてしまうと、結構怖い話なんですけど、よくこのケースにぶつかることがありまして、やっぱやめちゃってですね、何やってるか分からなくなっちゃって、同じように運用が回るまでにすごく時間がかかるというケースが多々ございます。はい、ということで、ウェブサイトの運用を少し早口で進めてまいりましたけれども、出血を止めつつ、目の前の施策を実行していくということと、運用をですね、することは優先なので、我々ウェブ制作会社なのでウェブ制作全部やらせてくださいということではなくてですね、チームで使える人できる人っていうのを一緒になってやっていくということと、あとそのウェブのチームといえどともですね、経営者さんとか事業責任者さんと一緒になって、売上を上げるためのその施策とですね、売上の戦略をつなげるためのことを一緒に考えていくということが大事だと思っています。はい、以上でございます。皆さんのウェブサイトの運用の何かヒントになれば嬉しく思います。ありがとうございました。坂上北斗でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、どこから行きましょう。運用ということでしたけれどもですね、はい、運用サポートをしてほしいという依頼で始めてるんですか。 それとも、いろいろこう話していて運用サポートみたいな形になってくるんですかね。
あ、そうですね、両方ともあります。今のチームでやっていきたいとか、はい、あとは、はい、多いのが弊社は多分コーチの中ではウェブサイトの制作の金額費用が割と高い方でして、で予算が合わないっていうことがあったりします、はい、で、最近ですごく珍しいケースですと、すごく小さな企業さんでデザインの費用が合わないので、クラウドワークスでですね、一緒にぴったり合いそうなデザイナーさんを一緒に探してきて、その方をチャットグループに入れてですね、でそのクライアントさんはディレクションができませんので、ディレクションをサポートさせていただきながら、二人三脚でその新しいデザイナーさんに運用を手伝ってもらうっていうことをやっていたりします。はい、
それはちょっとレアケースですね。
そうです、そうですね。
ここにいっぱいいますよ。
そうですね。
ぜひ手伝っていただける方は、ね、はい、
運用サポートをね、今日メインお話しいただきましたけれども、はい、その他なんかちょっとこんな面白いことやってるよみたいなのなんかありますでしょうか。
あ、そうですね、本当制作してお金をいただくっていうのが自分の最初の仕事だと思ってたんですけど、ちょっとその発想を変えることで今すごく面白いというか変わったお仕事としては、 LINE のボットを開発している会社がいてですね。
LINE のボット、
はい、はい、話しかけると自動で AI が回答を返してくれる、はいはい、
結構ありますよね最近、
はい、あれ の、 そのアクティブユーザーを増やしたいということなんですけれども、うんうん、どうなったらアクティブユーザーなのかっていう定義がなくて、データベースに溜まってるユーザーの行動をどういうふうにデータを取るとアクティブユーザーが判定できるのかっていうのを一緒に考えるっていう、ちょっとよくわからない。
ちなみにどこからがアクティブユーザーなんですか。
はい、
どこからがアクティブユーザーなんですか。
あ、それがまだわからなくてですね、今その AWS っていうそのサーバーの中に、はい、そのクライアントさんのが開発会社なんですけど、うん、開発したシステムからいろんなこうデータが飛んでるんですけれども、はい、そのデータベースをバコッともらってですね、
はい、
でそのデータからアクティブユーザーっていうのは判別できるのかどうか、あとできないのであれば新しいデータを取れる仕組みを作ってほしいっていうような。
進行中なんですね。
そうです、そうです、はい、
基準を決めるってすごい難しそうですね。
そうですね、はい、
はい、はい、まあ、そんな感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。ということで坂上さん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。